103% 高いことを明らかにしました。2024年の投資総額のうち、米国直接投資は国内直接投資を上回りました。ロスラニ氏によると、最大の米国投資国はシンガポール201億米ドル、次いで中国81億米ドル、マレーシア42億米ドル、米国37億米ドルでした。それでは最後のニュースです。産業大臣はラマダン前の食料備蓄が安全であることを確認したことについてお伝えします。インドネシアのアンディ・アムラン・スライマン農業大臣はイスラム暦1446年のラマダンを前に国内の食料供給が安全であることを保証しました。2月4日火曜日、ジャカルタの大統領宮殿での発表でアムラン・スライマン大臣は政府が市場での価格安定と基本食料の供給確保のために十分な備蓄を準備していると述べました。また、統計庁のデータによると、2025年第1四半期の米の生産量は大幅に増加し、3月までに800万トン、4月までに1300万から1400万トンに達すると予測されています。同市はラマダンに向けて食料セクターを守るため、すべての関係者が協力することを呼びかけました。です。皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
Katakan bahwa kau menginginkan diriku Datanglah Bawalah bunga-bunga Agar kau dapat membuat diriku terbang Nyatakan janji cinta Yang akan kau ucapkan Itu yang terakhir Datanglah Bawalah aku pergi Bersama dengan semua Gelora asmara
Boy Songs Indonesia。
リスナーの皆さん、デルビーロメロのグローラ・アスマラでした。好きな人にはちゃんと言えるべきですね。最近の若者は彼らの気持ちにとってもっと積極的に言えると思いますね。そのため彼らが観光省の観光村プログラムで地域の英雄になれます。それはですね、パンデミックで職を失った観光業関係者がふるさとを観光地に発展させました。その多くは Z 世代やミレニア世代で観光の影響を理解しています。社会文化的な課題はあるものの、このプログラムは環境の持続可能性と質の高い人材育成に貢献しています。そして東ジャワ州に向かいます。東ジャワ州ルマジャン県のスメルザンが2月6日木曜日、現地時間7時26分に噴火しました。噴火の高さは海抜4076メートルに達しました。スメルザン周辺のコミュニティは山頂から8キロメートル以内の山の南東部、特にブスッコボカン沿いでいかなる活動も行わないよう勧告されています。では皆さん次はライムラウデのコマンという曲を聞いてみましょう。
Voice of Indonesia。
皆さんの皆さん、郷土歴史です。今日は1942年2月4日、バンジャラマ戦外が初出したから始めます。第二次世界大戦で連合国が敗北した後、1942年2月6日、日本は南カルマンタンに侵攻しました。さらに1942年2月8日には、3世紀のオランダ船がバンジャラマ市に入港し、ジャワ島に避難したオランダ人全員を輸送しました。オランダはアルグメン、ウェルニエリングス軍団または AFC と呼ばれる特殊破壊部隊を結成して、消毒戦を実行しました。バンジャラマ市の建物や施設を日本車に使用させないことが目的です。1942年2月9日と6日日曜日の夜、バンジャラマ市はダイナマイトの爆発で火の海と化しました。次に1993年2月8日、イーダンエアスワーズ急落に便の衝突事故についてです。1993年2月8日、イランエアスワーズ急落に便スーパーレフート154がイランの首都テヘラン近郊でイランイスラム共和国空軍のスホイ C-24 攻撃機と空中衝突しました。この事故の結果、2機の同乗者約133人が死亡しました。その結果に基づき、衝突の原因は、スホイス24の軍パイロットによるミスと、航空管制官によるミスでした。これは1993年に発生した最も死者数の多い航空事故でした。最後は2010年2月8日、アフガニスタンのヒンドク州山脈を襲った壊滅的な嵐についてです。2010年2月8日、アフガニスタンのヒンドク州山脈で壊滅的な嵐が発生しました。嵐の結果、36の雪崩が2マイル以上の高速であるを埋め、約172人が死亡し、2000人以上の観光客が北カブロのサランのトンネルに閉じ込められました。ヒンドク州はヒンドク州ヒマラヤ地域の西部です。この山脈は北のアンダルや古代のアクセス川の谷と南のインダス川の谷の間にあります。隣東部ヒンドク州は中国、パキスタン、アフガニスタンの国境の交流点近くのパミル高原と国境を接しています。これで今日の歴史を終わります。
tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya. Tanpa halmu, percuma senyumku dengan dia. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
dikatakan.
Voice of Indonesia.
では皆さん、次は南ソラウシ州の伝統的な船、ピニシー船について気になるでしょう。では早速聞いてみましょう。
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレ人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。これは私に8から10メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀1830年から1940年頃に登場したようです。実際にこれはヨーロッパに由来する一周の方を示しています。国際用語ではスプナッキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は両島やプレトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラブシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。大島国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船を建造できる人々の一つがブルコンバヒトです。しかしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまで小倉を運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、フィニッシュ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。様々なパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシー船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来以前はパラリと呼ばれていた船はペニシーと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシーという用語は実際には元のペニシーが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の の種は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用により、イノリシアのハンセンは70年代に全て姿を消してしまいました。イニシル・サンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは、人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。フィニッシュという用語は、列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにフィニッシュという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。フィニッシュは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵に、この波は何メートルですかと尋ねたことがあります。彼は、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とフィニッシュと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。Sebelas insert tujuh rosli dabing。風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っていると日中が来る回予測できません。通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーチ材、シーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して締め切り処理になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地区材で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、袋を設置します。 そこに馬刺しがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、これが部屋です。部屋は壁と待ちきりでできています。これが放送された後、この部分は低くなります。それから穂柱を立てます。その後おそらく穂柱紐を取り付け、台座に
2個を追いつけます。Sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk pasir tuang. Lepnya ini kayu jati.
Penisihan seno sukuru tame no seizo ho to keisan wa 19 seiki irai Murukumba no aramura no hitobito ni shirarete masu. Sukashi Doitsu no rekishi ya Horsto Ribuna ga okonatta chousa niyoru to, kono zousen shisutemu wo shitteita hitto tachi wa Remoremo zoku no wazuka 10人だけです。このよりカッターはタタタルと名付けられています。ああ、こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。これらはちょうど良い、するところまで続けます。私たちは、この分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても、正確な技術と経験があるので、6メートルに達する構造バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。これは図面などを持たずに作られとよく言われますか。実はそうではありません。ガザリはなく、メーターに記録される様々な測定器に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用される様々な範囲があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレム族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピニシーと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれ新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が素晴らしく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。これも同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は交換できません。おそらくここで曲線が計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は、10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
それでは皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラディ海外放送局と、インドネシアの言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマは、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。ですが皆さん、それでは、プラウカリムンジャワ、日本語で、カリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、カリムンジャワ島で、オーストラリア出身の、ブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏と、プラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Bisa nih, sang kaiwau kita to kyono topiku Pulau Karimun Jawa, 日本語で Karimun Jawa とに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。さあ、今、さあ、今、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。さあ、今、saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa、日本語で。Ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ima watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Ima watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Bersama. Bersama. Nihongo de issho ni. Issho ni. Beliau. Beliau. Nihongo de kare. Kare.Petugas, petugas. Nihongo de yakuin, yakuin. Taman nasional, taman nasional. Nihongo de kokuritsu kouen, kokuritsu kouen. Bisa minasan, kaiwa no naga de anata wa saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。古賀の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランディカリムンジャワサンガインダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuritsu Kouen ni wa shizen hogoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Biichi to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no karibu kai toshite shirarete imashita.皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
はい、semua。 Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Marto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Risa, minasan, kore de Indonesia u koza wo owarimasu.
レスタの皆さん、音楽の広場です。今回はクリシュの曲についてお伝えします。クリシュは1960年代に音楽のキャリアをスタートしました。彼はキャリアを通じて多くのヒット曲を生み出してきました。その詩の一つは、ウントクという曲です。この曲は1997年にリリースされたアルバム「カラーチンダーマンゴンデ」に収録されています。この曲は愛、ロマンス、楽観主義に包まれた混乱のニュアンス、そして誰かのソウルメイトへの献身などあらゆることを表現しています。この曲は人間関係に対する強い信念と揺るぎない忠誠心も表現しています。それでは皆さん、クレイシュの運徳のタイトル曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kemana langkahku pergi? Selalu ada bayangmu.Yakin makna nurani Kau takkan pernah terganti Saat lautan kau seberangi Janganlah ragu bersaung Ku percaya hati kecilku Kau takkan berpaling Walau ke ujung duniaPastinya kan ku nanti Meski ketujuh samudera Pasti ku kan menunggu Karena ku yakin Kau hanya untukku Kemana langkahku pergi Selalu ada bayangmuMakna nurani Kau takkan pernah terganti Pandanglah bintang berpijak Kau tak pernah tersembunyi Di mana engkau berada Di sana cintaku Walau ke ujung dunia Pasti akan kuMeski ketujuh samudera Pasti ku kan menunggu Karena ku yakin Kau hanya untukku
1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 TikTok は VOI_Official、 YouTube は VOI_Official です。それではまた次回お会いしましょう。
Welcome back to Indonesia Today with me, Ray, where I'll be accompanying you for the next 6 hours, providing you with news, information, and also entertainment from Indonesia to the world. And kicking off today and all the latest news, trending stories, and a little bit of fun, I'm Ray, and I've got a lot of things to prepare for you in this morning. But first, we want to start with some important news.
Here's Voice of Indonesia with the news. First, the headlines. Earthquake of magnitude 5.5 strikes Jayapura. PNM strengthens synergy to archive sustainable growth. And now the news in details. On Friday, February 7th, 2025, at 009, a magnitude of 5.5 earthquake occurred 142 kilometers northeast of Jayapura, Papua, with a depth of 10 kilometers. The tremors were felt in Jayapura City at a level 2 on the modified Mercalli intensity scale, indicating light shaking. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency confirmed that the earthquake did not pose a tsunami threat, but advised residents to remain vigilant for potential aftershocks. The second news, PT Permodalan Nasional Madani is enhancing collaboration with the ultra micro holding ecosystem to promote sustainable growth, support economic development and improve community welfare through innovative programs and services. CEO Arif Mulyadi emphasized the importance of capacity building and assistance for ultra micro and micro entrepreneurs to accelerate financial inclusion. He stated that the PNM is committed not only to providing financing access, but also to ensuring that clients receive appropriate guidance to enhance their business competitiveness. This initiative was highlighted during the Meet the CEO 2025 event in Jakarta, which included discussions and interactive session to formulate strategic steps for PNM's role in supporting inclusive and sustainable economic growth. And that was Newsline.